ようこそ今回の深掘りへ。今日もあなたを日常の枠組みから少しだけ連れ出してですね、知的刺激を提供するトピックをご用意しています。
よろしくお願いします。
いつもなら、最新のビジネス書とか、科学論文、あるいはテクノロジーのトレンドなんかを追うことが多いんですけれども。
そうですね。普段はそういうマクロな視点が多いですよね。
はい。でも今回のテーマとミッションは極めてユニークでありながら、あなたの仕事や人間関係に明日からすぐに応用できるものになっています。
なかなか実践的な内容になりそうですね。
ええ。というのも、今回私たちが読み込んだ資料というのは、バイユクシー・フラットラインという一個人が長年にわたって書き綴った非常に膨大で詳細な日記というかブログの束なんですね。
はい。個人的な記録とはいえ、本当に凄まじい情報量と熱量でした。
ですよね。
映画とか美術展、漫画、お笑い、そして旅行と、筆者の文化や芸術に対する並々ならぬ消費記録が、なんというかまるで文化人類学のフィールドノートのように革命に記されているんです。
本当に細かいところまで観察されていますよね。
ええ。そして同時に、この筆者自身は非常に分析的であり、物事の裏側を見透かすような、少しシニカルな視点を持つ教養豊かな人物だということが、文面からひしひしと伝わってきます。
読めば読むほど筆者の知性の鋭さがわかります。ただ、今回私たちがフォーカスするのは、その筆者本人ではないんですよね。
そうなんです。別の人物ですね。
はい。この膨大な記録の中に頻繁に登場して、筆者のシニカルな視点とは対照的に常に鮮烈でポジティブな光を放っている友人、マサルという一人の人物に焦点を当てます。
このマサルが本当に興味深いキャラクターでして。
ええ。今日の私たちのミッションは、この資料からマサルのいいところを徹底的に抽出することです。そして彼の生き方、他者とのコミュニケーション、文化の楽しみ方から、あなた自身の人生をより豊かで風通しの良いものにするヒントを学ぶこと。さて、これを紐解いていきましょう。
これを大きな視点と結びつけてみると、マサルという人物の行動様式を分析することは、単なる一人の面白い友人の観察にとどまらないんですよ。
と言いますと？
情報があふれかえって、誰もが評論家のように他人の粗探しをしてしまいがちな現代社会において、いかに軽やかに楽しく、そして知的に世界と関わるかという一つの哲学を学ぶことに他ならないんです。
なるほど。哲学ですか？
で、筆者の鋭い、ちょっとシニカルな観察眼があるからこそ、マサルの得意性がより鮮明に浮かび上がってきているんですよね。
確かにその対比が面白いですよね。まず資料から浮かび上がってくるマサルの才だと魅力。それは圧倒的な社会的スキルと未知の世界に対するフットワークの軽さなんです。
はい、そこは本当に際立っていました。
2024年の8月の記録に、彼の人間性が凝縮されたような象徴的なエピソードがありまして、筆者とマサルが表参道のおしゃれな空間で開催されたボードゲームの体験会に参加した時のことなんですけど。
ああ、あのエピソードですね。ボードゲームというジャンルは、圧倒的な熱量を持つ愛好家たち、いわゆるガチ勢が多く集まる空間でもありますからね。
そうですね。熱気がすごそうです。
筆者の記録によれば、その日の会場も初心者には少し心理的ハードルが高い空気感だったようで、筆者自身も少し気後れして居心地の悪さを感じていたと記しています。専門知識を持った人々の輪に入るのは誰だって勇気がいりますから。
ええ。そんな完全なアウェーな空間において、マサルはどう振る舞ったか。実は彼、仕事が終わらなくて少し遅れて到着するんですよね。
はい。
で、なんとその会場の隅で残った自分の仕事をさっさと片付け始めるんですよ。そこからの展開が見事でした。
そうそう、あそこは本当に感心しました。
筆者の言葉を借りると、仕事が終わるとマサルはコミュ力を発揮して空いているテーブルへと迷わず向かうと。筆者もこの辺が偉いなと思うと絶賛しているんですが、この切り替えの鮮やかさと物怖じしない行動力には驚かされます。
ここで非常に興味深いのは、マサルが持つ知的なスノッブさの欠如なんですよ。
スノッブさの欠如ですか？
ええ。スノッブさ、つまり気取った態度や自分は知識人であると見栄を張るような心理的な壁が彼には一切存在しないんです。
なるほど。
仕事と遊びのスイッチの切り替えが完璧なのはもちろんですが、初対面のガチ勢がいる空間にもまるで息をするように自然に飛び込んでいける。これは無知な自分を隠そうとか、自分を大きく見せようとする過剰な自意識が彼の行動を邪魔していない証拠ですね。
自分の知識のなさを恥じるんじゃなくて、純粋にその場を楽しもうとする姿勢が根底にあるわけですね。そのスノップさの欠如は他のエピソードでも遺憾なく発揮されています。
例えばどんな記録がありましたか？
友人に誘われて広角機動隊の白政宗展に行った時や、1970年代の映画で新幹線大爆破という作品の鑑賞会に参加した時の記録ですね。
ああ、ありましたね。
マサル自身はそれらの作品について予備知識が全くなかったそうなんです。しかし彼はイベントが終わった後に、誘われなかったら絶対に知らないままだったからよかったと心からの喜びをまっすぐに表現しているんですよね。
本当に素晴らしい態度だと思います。普通大人の社会人は自分の専門外とか知識が全くない分野のイベントに誘われると、無意識のうちに防衛本能が働くものなんですよ。
防衛本能ですか？
ええ、話についていけなかったらどうしようと誘いを断ったり、参加したとしても自分は専門外だからと少し斜めに構えた態度を取ってしまいがちです。
あー、やってしまいがちですね、それは。
しかし彼は未知のジャンルに対する心理的ハードルが極めて低い、他者の推薦を新しい世界へのチケットとして素直に喜んで受け入れる受容力を持っているんです。
自分のテリトリー以外の誘いに対して無防備なまでにオープンでいられる、これは本当に高度な知性ですよね。
おっしゃる通りです。
リスナーのあなたも日々の仕事やプライベートで自分の専門外のプロジェクトや全く知らないジャンルの集まりに誘われることがあるかもしれません。そんな時、マサルのようにとりあえずイエスと言ってみる。
え、とりあえず飛び込んでみる。
そして知らなかった世界に出会えてよかったと素直に面白がる。結果的にそのオープンな姿勢が新しい経験や人脈を引き寄せる強力な磁石になっているんですよね。
未知のものを前にした時の彼の受容力は、現代の私たちが失いがちな純粋な好奇心の表れと言えます。
そしてですね、この未知の世界に飛び込んでいく内面的なオープンさは彼の行動や態度だけじゃないんです。彼が自分自身をどう社会に提示するかという外見にも文字通り溢れ出ているんですよ。
ファッションの話ですね。
そうです。こっからが本当に面白いところなんですが、マサルの魅力は内面だけにとどまりません。彼のファッション、特に T シャツに対する独自の哲学と美学について語らずにはいられません。
筆者も資料の中で、僕から見て一番 T シャツに思想を込めているのはマサルだと断言していますからね。単に服を着るという行為を超えて、自己表現のキャンバスとして T シャツを活用していることがよくわかります。
先ほどお話しした表参道のおしゃれなボードゲーム会場、そこになんとマサルはザ・ドリフターズ店で買った威勢のいい銭湯とデカデカと書かれた T シャツを着て堂々と現れるんです。
表参道という場所でですからね。
そうなんですよ。多くの人が洗練された自分を演出したくなるような空間で、あえて銭湯の T シャツです。筆者は面白 T シャツを着ること自体にこだわりがあるため、それはそれでおしゃれだと評していますが、この堂々とした態度は見事です。
面白いと思ったものを惜しみなく着る、この他者の評価に依存しない姿勢は、一つの確立されたスタイルとして圧倒的な説得力を持っています。表参道というコンテクストの中にあえて異質なものを持ち込むことで、彼自身が一種のポップアートのような存在になっているとも言えますね。
ポップアート、まさにそんな感じですね。しかも彼は既製品を消費して満足するだけじゃないんです。マサルは自ら QR コード T シャツを考案して実際に作成までしているんですよ。
あれは本当に驚かされました。
無地の T シャツに大きな QR コードだけがプリントされているんですが、それをスマホで読み取るとどうなると思いますか？なんとですね、
ドイツの哲学者ニーチェの有名な格言、深淵を覗くとき深淵もまたこちらを覗いているのだのパロディーですよね。
そうなんです。 QR コードを覗くとき QR コードもまたこちらを覗いているのだというテキストがスマートフォンの画面に表示される仕掛けなんですよね。
素晴らしいユーモアです。
このアイデア、読み取った瞬間の相手の顔を想像するのたまらないですよね。
単なる悪ふざけを超えて、現代のテクノロジーと古典的な哲学をミックスした非常に洗練されたコミュニケーションツールになっています。これは彼が文化やエンターテイメントをただ受け身で消費するのではなく、自らの身体や着る服すらもユーモアを発信して他者とのインタラクションを生み出すメディアとして活用している証拠です。
メディアとしてですか？
はい。彼がその T シャツを着て街を歩き、誰かが好奇心から QR コードを読み取る。そこにちょっとした知的な驚きと笑いが生まれる。周囲の人間を笑顔にして、 日常の風景にユーモアというノイズを意図的に忍ばせる彼の行動は最高の美徳と呼ぶにふさわしいものです。
つまりこれはどういうことなんでしょうか。どんな場でも物を心じせず自ら T シャツを作って周囲を笑わせる。マサルの頭の中はどうなっているのか、世界をどういう解像度で見ているのか、ますます気になりますよね。
そうですね。そこで彼が実際に映画やコンテンツを消費する時のユニークな視点に迫ってみたいと思います。資料を読み解くと、彼の視点は時に極端なまでにミクロへと向かうんです。
ええ、機動警察パトレイバーの劇場版を見に行く際のエピソードが彼の得意な視点をよく表していました。
はい、あれですね。筆者は親切心から登場キャラクターの人間関係などを予習しておくことを勧めたのですが、マサルはキャラクターの設定とかメインのストーリーラインを完全に無視して、制作背景の裏話や当時のアニメ業界の人間模様ばかりを熱心に予習してくるんです。
メインストーリーよりも作られた過程に夢中になるわけですよね。さらにエヴァンゲリオンの旧劇場版を見た時のミッションがさらに斜め上を行っています。
あの実写シーンの下りですね。
そうです。映画の途中でアニメーションから実写の観客席の映像に切り替わる有名なシーンがあるんですが、マサルはその実写映像の中にいる画面に向かって生きているオタクを探し出すことだけを最大の目的にして映画館に行っているんです。
本当にピンポイントすぎますよね。
ちなみに生きているというのは、ちょっと自分を大きく見せようとして虚勢を張っている、少しいたたましくも愛嬌のある態度のことですね。彼は1回目は見つけられなくて落ち込んだけど、2回目で無事発見して安心したと語っています。
映画の持つ壮大なテーマや哲学的なメッセージはそっちのけで、実写パートのエキストラの一人に全集中しているわけですね。
本編のストーリー展開からすれば全く関係のない部分です。なぜ彼はここまで本筋から逸脱したミクロな部分に執着するんでしょうか。
これは重要な問題を提起していますね。一見すると彼はただはへそ曲がりな変わり者のように見えるかもしれません。
ええ、少し変わった楽しみ方ではあります。
しかし私たちが何か特定のコンテンツや趣味を熱狂的に愛好するとき、往々にして盲目的になりがちなんです。この作品の正しい楽しみ方はこうだと思い込んで、自分の好きなもの以外を排斥したり、異なる見方をする他者をシニカルに批判したりする。つまり視野が狭くなってしまう危険性があります。
確かにファン心理としてはよくあることです。
しかしマサルは、こうした偏愛的なミクロな細部へのこだわりを爆発させながらも、同時にコミュニティ全体を見渡す極めて客観的で優しいフェアマインドの持ち主でもあるんです。この二面性が彼の最大の魅力です。
そのフェアマインド、つまり公平で客観的な精神が最もよく表れているのが、年末のお笑いの祭典、M1 グランプリの祭典エピソードですね。
毎年の恒例行事のようですね。
はい。筆者やマサルたち友人が集まって、テレビの前で独自に点数をつけられ、観戦している記録が毎年残されています。ある年、筆者が特定の芸人、例えば、タクロウというコンビの漫才に対して、少しシニカルで厳しい批判を口にしすぎた場面がありました。
その時マサルはどう反応したか。
彼はただ黙っているわけではなく、しっかりと友人をたためるんですよね。
タクロー、けなしすぎるのも良くないよ、老害ムーブと。
この老害ムーブという言葉のチョイスが絶妙ですよね。ネットスラング特有の軽さがあります。人の悪口を言うのはやめなさいと真面目に道徳的な説教をするのではなく、あえてこういうポップで少し毒のある言葉を使う。それによって相手の人格を全否定せずにユーモアのオブラートで包んでブレーキをかけている。その場の空気を壊さずに友人の暴走を止める非常に高度なコミュニケーションのテクニックです。
その通りです。そして彼のフェアマインドは自分自身の好みに対しても発揮されます。
と言いますと、
自分が大いに期待していた大好きな漫才師のネタがその日はあまり受けなかった時、彼は決してひいき目で擁護するのではなく、客観的にと草笑いして、その失敗を素直に受け入れているんです。
なるほど。自分の推しに対してもフェアなんですね。
さらに自分が特に推していたわけではないバッテリーズやドンデコルテといった別のコンビが友人たちの間で高く評価されて、その場の優勝扱いになった時も一切の嫉妬や反発を見せず、素直に彼らの面白さを認めて称賛しているんですよ。
自分の好きを強烈に貫きながらも、他者の好きや自分とは異なる多様な価値観をフラットに認めること、これって頭では分かっていても実践するのは本当に難しいことですよね。
そうですね。なかなかできることではありません。
リスナーのあなたも日々の職場で同じような経験があるのではないでしょうか。
例えば自分が丹精込めて作り上げた企画が会議で通らなくて別のチームやライバルの企画が採用された時、その時に悔しさを飲み込んで素直に向こうの企画の方が確かに面白かった、おめでとうと笑顔で認められるか、マサルの態度はまさに社会人としての機能大きさそのものを表しています。
筆者のような物事の真相を見抜く少し毒のあるシニカルな視点も物事を深く分析し本質に迫る上では非常に重要な知性です。しかしコミュニティの中にマサルのような存在がいるからこそそのシニカルな毒が適切に中和されて友人関係や集まりが健全で楽しいものに保たれるのです。
素晴らしいバランスですね。
ええ、偏愛的なこだわりと全体を見渡す客観性、そして友人への細やかな優しさ、これらを矛盾なく合わせ持つ彼のバランス感覚は本当に称賛に値します。
いやー、ここまで詳細な記録の束から一人の人物のいいところを深掘りしてくると私たちもすっかりマサルのファンになってしまいますね。
本当にそうですね。
今回の深掘りで浮かび上がったマサルの魅力、それは専門外の未知の誘いに対してもよかったと喜んで飛び込んでいくフットワークの軽さと圧倒的な受容力、
はい、
そして自分のアンテナに引っかかったユーモアを QR コード T シャツにして身にまとい周囲とのコミュニケーションを生み出す自己表現の行動力、さらにはミクロな細胞を愛しながらも友人のシニカルな態度を老害ムーブだよと優しくたしなめて他者の成功を素直に喜べる圧倒的な客観性とフェアマインドでした。
私たちは日々 SNS やニュースメディアからあふれ出る膨大な情報やコンテンツに囲まれて消費し続けています。ともすれば他人の評価や正しい見方を気にすぎたり、逆に全てに対して批判的になりすぎて純粋に楽しむ心を忘れてしまったりしがちです。
確かに窮屈になりがちですよね。
そんな現代社会においてマサルのように未知のものと出会う過程そのものを面白がり、作品のメタ的な背景を無邪気に楽しむつつ、常に他者へのリスペクトと優しさを忘れない姿勢は、まさに究極の文化消費スキルと言えるのではないでしょうか。
その通りですね。リスナーのあなたの周りにも、マサルのように空気を明るくして、新しい視点をもたらしてくれる素敵な友人がいるかもしれません。あるいは、あなた自身の中にも、こうしたマサル的な要素を少し意識して取り入れてみる。
ええ、少しの意識で変わりますからね。
未知の誘惑に一度乗ってみる。他人の成功を素直に褒めてみる。それだけで毎日の生活や仕事、そして趣味の時間が今よりもずっと風通しがよく豊かなものになるはずです。
知識や情報を得ることはもちろん重要ですが、それをどう自分の中で消化してどう周りの人々と共有して楽しむかが最終的にはその人の人生の質、クオリティオブライフを決めるのだと、このバイオアクシーフラットラインの記録は力強く教えてくれていますね。
さて、深掘りの最後にあなたに一つぜひご自身で考えてみてほしいことがあります。
はい。
今日の話題の中で、マサルがパトレイバーのアニメ制作の裏話を予習したり、エヴァンゲジオンの実写の観客席にいるエキストラを探したりと、メインの物語、つまりフォワットではなく、周辺情報や作られた過程であるハウに強く注目して楽しむ視点についてお話ししました。
ああ、あのミクロな視点ですね。
ええ、これ、一見すると単なるマニアックな変わり者の視点に思えるかもしれません。
そうですね。作品が本来伝えたいメッセージからは意図的に目をそらしているようにも見えますからね。
でも、少し視点を変えて、現代のメディア環境に当てはめてみてください。現代は、SNS のアルゴリズムや、巧妙に計算された演出によって、私たちがコンテンツから感動や怒りといった特定の感情を抱くように、非常にシステマティックに操作されやすい時代です。
確かに、そういう側面は強くあります。
私たちは、気づかないうちに、こう感じるべきだという作り手の意図のレールに乗せられています。そんな中で、マサルのように、あえて物語の中心から一歩引いて作り手の意図や周辺の状況を観察するメタ的な視点を持つこと。
なるほど。没入することを拒否してシステムの構造そのものを楽しむわけですね。
ええ、それこそがコンテンツの意図に安易に操作されたり感情を過剰に揺さぶられたりすることなく、メディアと健全な距離を保ちながら知的に楽しむための現代における最強の防衛策なのではないでしょうか。
非常に鋭い指摘だと思います。彼は無意識のうちにメディアの消費者であると同時に、決して飲み込まれない自立した観察者であり続けているのだと思います。
ぜひ、あなたが次に映画を見たり、あるいはネットで新しいニュースコンテンツに触れたりする際、物語そのものだけでなく、これはどういう意図で編集されたんだろうとか、
これを周りの人はどう受け取っているんだろうという、このマサル的視点を試してみてください。
きっと新しい発見があるはずです。
ええ、今までと全く違う情報の新しい見え方が発見できるはずですよ。それでは今回の深掘りはこの辺で、あなたの日常に少しでもマサルのような軽やかさが訪れますように。